東京半蔵門から松本英子が生放送でお送りしています。フラワーズ、時刻は4時7分です。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はスペインとつなぎます。スペインのパンプローナではちょうど今の時期、あの牛追い祭りを開催中だそうです。大勢の人々が牛に追いかけられる映像、毎年紹介されていますよね。今日フラワーレポーターを務めていただくのは、あの牛追い祭りに毎年参加し取材されていて、そして一昨年にはお祭りで外国人賞を受賞したという日本人の写真家、菅原千代さんです。もちろん今年も参加しているということで、今スペインにいらっしゃいます。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの菅原さん、ブエノスディアス。
オラ、ブエノスディアス。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
菅原さん、今そちらは何時頃でしょうか？
今ちょうど朝の9時を終わったところですね、はい、ちょっと過ぎたところです。
今日お天気はいかがですか？
ちょっと曇ってますね。ちょっと肌寒いぐらいですけれども、多分でも日中は結構暖かくなるんじゃないでしょうかね。
さあ、菅原さんは今パンプローナにいらっしゃるんですよね？
はい、そうです。
パンプローナ、どんな町なんでしょうか？
多分、先ほどお話しいただいたように、牛を追っかける場面というのは毎年テレビに出てるのでご存知かと思うんですけれども、ピレーネー山麓なんですが、はい、スペインの北東部ですね、ちょうどフランス国境にも近いところのピレネ山麓の町なんですが、ナバラ州という州があるんです。
はい、
はい、多分ね、日本ではフランシスコ・ザビエルという日本にキリスト教を伝えた方が一番ここの出身の人では有名な方かと思うんですが、それからツゴイネルワイゼンという有名な曲を作られた、サラサーテっていう方もここの出身ですね。そこ のナバラ州の、ナバラ州は一つの県で一つの州、自治州を構成してるんですけれども、はい、そこの、首都になる町で、
なるほど、
がパンプローナです。そこのですね、守護聖人がサンフェルミンっていうんですけれども、その守護聖人のためのお祭りなんですね。
牛追い祭りというのは
俗称です。
ああ、そうなんですね、はい、この牛追い祭りなんですが、改めてどんなお祭りなのか教えていただけますか？
もちろん、その先ほど言いましたように、フランシスコ・ザビエルは実はそのナバラの守護聖人なんですね、
はい、
でここのパンプローナの町の聖人さんはサンフェルミン、聖フェルミンですね、
はい、
という聖人なんですね、その方の、その人を祭るお祭りなんですが、お祭りの、ここだけじゃなくて、スペインはお祭りの時というのは必ず闘牛が行われるんですよ、
はい、
それで闘牛用、毎日6頭の牛が闘牛に出るんですけれども、その牛を実は前の晩に町のすぐそばに囲い場があるんですけど、そこに、いるわけですね。それを朝の8時にですね、闘牛場まで移動させるんです、牛を、
はい、
その時にもともと路地を仕切ってですね、町の通りを仕切ってその牛をもう追い込んでいったっていうのがこれの始まりで、それがものすごく人気になって、もうほとんどこれがこの町のお祭りの中心みたいになってるんですね。
じゃあもともとはそういう習慣があったものが、その自然にお祭りに、
お祭りの中心になってたということですね。
そうなんですね。
ですからここだけのものじゃないんです、実は。ただもうここがものすごく有名なんですね。
有名になっていったということなんですね。
でその有名なるきっかけになったというのが、はい、実は日はまた昇るっていう小説があったんで、あるんですけれども、
なるほど、
その小説の中でですね、はい、この紹介されて世界的に有名になってたんですね。でその時に実はその7月6日の正午にそのお祭りが開会するんですけれども、それまでもみんなその白い装束に 赤いスカーフと赤い腰布っていうんでしょうかね、腰紐を巻いて、まあ、これがお祭りの、まあ、なんていうんでしょうかね、日本で言えばハッピーハチマキという、まあ、に近いものだと思うんですけど、それでみんなその町の視聴者広場に集まって、その開会をずっと待ってるんですね。それで、ロケット弾を上げるのを合図にこの町のそのお祭りの開会宣言を市長さんがするんですが、
はい、
その時もう異様な興奮状態になるんですね。それがですね、小説の中ではね、祭りが爆発したっていうふうにね、表現されてるんですよ。
わ
まあ、そういうことがあって、年々この祭りがもうあの盛大になっていってですね、
盛り上がってきていると、
盛り上がってもうこう世界的にこう各地から集まって、ここは人口20万ぐらいの町なんですね。普段はもう静かな町なんですけど、このお祭りの間はまあ誰も正確な数は分かんないよって言ってるんですけど、まあ、100万を超えてるんじゃないかって言われてるんですね。
さあ、それではここで菅原さん、スペインからのクエスチョンをお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
それではクエスチョンですね、
はい、
実は先ほどその、日はまた昇るっていう小説の中でお祭りが紹介されたと申し上げたんですが、これを書かれたノーベル賞作家、実はですね、あの作者があの質問になります。
はい、
実は3人ともノーベル賞作家です。
はい、
1人はですね、ウィリアム・ホークナー、2人目はアーネスト・ヘミングウェイ、3人目はジョン・スタインベックです。この3人のうち どの作家の書かれた小説なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、さあ改めて問題です。牛追祭りが世界に知られるきっかけとなりました小説日はまた昇るの作者は次のうち誰でしょうと、まずは1番ウィリアム・フォークナー、そして2番アーネスト・ヘミングウェイ、そして3番ジョン・スタインベックということで、それでは菅原さん、曲の後に正解の方よろしくお願いします。
はい、わかりました。
正解はこの曲の後です。郷ひろみさんもカバーされてましたよね。スペインの歌手ダビッド・ビスバル、ブンブンブン、灼熱の太陽をお送りしてます。さあ、今日のワールドクイズ、問題は牛追い祭りが世界に知られるきっかけとなった小説日はまた昇るの作者は誰でしょう。1番ウィリアム・フォークナー、2番アーネスト・ヘミングウェイ、そして3番ジョン・スタインベック。さあ、というわけで菅原さん、もしもし。
はい、菅原です。
それでは正解の発表お願いします。
はい、正解はアーネスト・ヘミングウェイですね。この方、はい、あの老人と海というあの小説でノーベル賞とあの受賞してます。
はい、このヘミングウェイの、日はまた昇るが牛追い祭りのきっかけ、まあ、世界に知られるきっかけとなったということですけれども、その牛追い祭りに参加されて、菅原さんご自身があの外国人賞というのを受賞されたということなんですが、こちらも気になるんですが、
まあ、あのそんなに大騒ぎするようなことでもないんですが
いやいやいや、
あのこちらでですね、非常にユニークな企業がありましてですね、
はい、
実はお祭りの間というのはこの牛追いだけじゃなくて、いろんなイベントがもう分刻みで行われてるんですよ。6日の正午に始まって、14日の深夜12時に終わるんですけれども、
はい、
その間も昼夜を問わず分刻みのいろんなイベントが行われてるんですね。こちらの独特のいろんなそのフォーク民族舞踊だとか、あの独特のスポーツだとか大会とかもいっぱいあるんですけれども、
はい、
まあ、30年間、まあ、あのカメラマンとして、まあ、あのこの祭りを、まあ取材して紹介してきたということでですね、まあ確か私は 6人目になったと思うんですけれども、ですから昨日その受賞、今年の受賞者の受賞式があったんですけど、まあ、8人目の方ですけどね。
はい、はい、
で昨年はヘミングウェイのお孫さんが受賞してるんです。
お孫さんが、
はい、
そして菅原さんも受賞されてると、
はい、でそれでですね、実はその先ほどそのこの牛追いの時にですね、6日に始まると言ったんですが、
はい、
6日の正午で、それで7日の朝に第1回のこの、まあ、エンシエロって言うんですけど、牛をこう追い込むイベントがあるんですが、
はい、
これでですね、実は日本人の若い渋谷さんというお名前だけは分かってるんですけど、私はどういう方か存じないんですけども、
はい、
実はですね、 赤いスカーフが牛の綱にかかってですね、要するに首吊り状態でもう数メートルに引きずられたんですよ。それがもうテレビもに流されてですね、はい、新聞のトップに乗ったんですよ。
大丈夫だったんでしょうか。
大したこともなくですね。
あ、よかったです。
で、まあ、本人も割とケロッとしてたんで、こっちの方はみんな呆れてるって人もいるんですが、これは多分そのサンフェルミンの五感はあったんだろうとも言われてるんですけどね。
いやね、でも本当にちょっとね、危険なお祭りというイメージもあるんですけども、ちゃんとねルールをこう知って、
いくらでも安全に楽しむ方法はありますので、うん、まあ、でもこの走るっていうのはやっぱり特別な、なんていうんでしょうかね、高揚感をお祭りの高揚感を肌で感じられるチャンスなので、
はい、
昨日は若い日本人の女性も走っていらっしゃいました。
わー、すごいですね、はい、ちょっとチャンスある方、はい、ぜひ参加してほしいですね。
ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
はい、菅原さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、フラワーレポーターは写真家の菅原剛さんでした。